では贖いの道と題しまして、宍戸牧師より説教をいただきます。
ただいまマタイによる福音書の27章11節から31節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの11節をもう一度繰り返してお聞きいたします。さてイエスは総督の前に立たれた。総督がイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることですと言われた。ここではシエスがローマ総督ピラトの前に引き立てられています。そして尋問を受けています。今日の一番最後のところ31節を見るとこう書いてあります。このようにイエスを侮辱した挙句、外套を脱がせて元の服を着せ十字架につけるために引いていった。最後の31節のところではシエスが十字架にかけられるということがもうすでに決まっています。ピラトの前に引き立てられ、尋問され、そして裁判を受け、どこかの時点で十字架にかけるということが決定して、シエスは十字架への道を歩き始めているわけです。しかし大変これは奇妙な裁判です。尋問がされ十字架という結論は出ている。しかしじゃあこのシエスを十字架につける、でこの決定はいつ下ったんでしょうか。イエスを十字架に貼り付けにする、そういうはっきりした判決がどこに出てるんだろうか。そう思いながらここを読んでみると非常に意外な事実に出会うことになります。実は誰も自分の責任においてはっきりとした判決を宣告していないんです。十字架という処刑方法は、これはローマ帝国の処刑方法です。ですから、こういう判決を下す立場の人は誰かといえば、普通に考えればローマ総督のピラトということになります。ピラトがこの裁判の場で最後に言っている言葉は何か、24節のところにこんなふうに出てまいります。ピラトは、それ以上言っても無駄なばかりか、かえって騒動が起こりそうなのを見て、水を持ってこさせ、群衆の前で手を洗っていった。この人の血について、私には責任がない、お前たちの問題だ。手を洗うというのは非常に象徴的な行為です。私はもうこれには関わりがありません。そういうポーズを見せています。裁判においてその判決を下す立場の裁判長である立場のピラトが何と言ってるか、この人の血について私には責任がない、お前たちの問題だ。これは判決を下す立場の、しかも極刑である十字架というその判決を宣告する立場にあるローマ総督の発言としてはあまりに無責任なものだと言わざるを得ません。結果的にゴルゴタの丘に十字架が建てられ、人の血が流れていくことになります。ところがそういうことが実際に起こるのに、そこで流れる血についてこの私には責任がない、裁判長である立場のピラトがそう言い放つんです。ピラトは私には関わりがないんだとここで言っています。しかし十字架というのが、これがローマの処刑方法であることは明らかなんです。ですからピラトが何と言おうとも、この処刑について総督ピラトが無関係であるはずはないんです。どんなに否定しようが、 どんなに関わりがないと言い張ろうが、実はローマ総督ピラトにシエスの血の責任、シエスの死の責任があることは明らかです。でさて、このピラトが尋問して結局自分には関わりがないと最後まで言い放つわけですが、一番最初のところでこんな尋問の問いを発しています。11節のところです。さてイエスは総督の前に立たれた。総督がイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問した。ピラトがこう尋問しているということはです、シエスをピラトに突き出した人たち、訴え出た人たちの訴えというのは、ここに連れてきたこの男はユダヤ人の王だと自称しているっていう、そういう訴えだったはずです。この男はユダヤ人の王だと自分で名乗っているから大変危険な人物だ、だから裁いてほしい、処刑してほしい、そういう訴えがあったので、ピラトはお前はユダヤ人の王なのかって尋ねてるわけです。で、このユダヤ人の王っていう、この名前、この称号っていうのは、当時はです、これユダヤを征服してたローマ帝国の側から言わせれば、このユダヤの国の中で決して誰も使ってはならない危険な香りのする肩書き、液な臭さが漂う肩書きでした。で、なんでかっていうと、この征服されている民族ユダヤ人の中で、もし誰かが自分はユダヤ人の王だなんて吹聴する、そういう人が出てきたときには、決してそれはもうその言葉だけでとどまるはずがなかったからです。考えてみたいんです。征服されている人たちの中で誰か一人がです、この私はユダヤ人の王なんだというふうに言い出す。そうするとその周りに、これ当然のことですけど、その発言に期待をする人たちが集まってくることになります。今ユダヤはローマ帝国の属国として支配されている。だけれどもユダヤの本当の王が現れることを待ち望んでいる人たちが、私は王だと言っている人たちの周りに集まってきたらどうなるか。いずれはその人たちが力をつければローマに敵対してユダヤを独立させようっていう運動が始まるに決まってるわけです。だからローマ帝国の側からすると、ユダヤ人の王っていう肩書き、称号は誰がそれを名乗っても決して許せない称号なわけです。ピラトの前にイエスも突き出した人たちは、このイエスって男がそういうふうに自らを名乗ったんだ、そういうふうに言って総督に突き出しました。この男はローマの敵である、ユダヤ人の王だと名乗っている。でもしそう聞いたら、ローマ総督のピラトの立場からしたら、もちろんそれを野放しにしておけないわけです。だからここで尋問するわけです。本当にお前はユダヤ人の王なのか、そう名乗ってるのかって言ったわけです。で、実際にはもちろんイエス様がそんなふうに名乗ったこともありませんし、ましてローマ帝国に対して反乱を企んだなんてことは一切ありません。そして、その事実が本当にそれが何もない、濡れ衣で事実もこんなんだということは、実はシエスをピラトに突き出している人たち、祭司長や長老たちを中心とする群衆たちもよくわかっていることです。実は今日はこの27章の11節からを聞きましたけれども、この聖書ではその前のところに、夜の間にもう一つ裁判らしい取り調べと会議が開かれていたということが記されています。そしてその夜の会議の中で、これはユダヤの最高法院の会議なんですけれども、その最高法院の会議の中で、まあ、最後にシエスは死刑に値するっていうふうに、みんなが言うんですが、その時には実は何と言われているか、イエスがユダヤ人の王だなんてことは誰も言ってないんです。夜の会議の中で大祭司が最後にシエスを死に値すると決めつけるんですが、その時にはこんなやり取りがあったって聖書に書いてあります。26章の63節64節です。1ページ前の55ページです。63節64節、こんなふうに書いてあります。イエスは黙り続けておられた。大祭司は言った。生ける神に誓って我々に答えよ、お前は神の子メシアなのか。 イエスは言われた。それはあなたが言ったことです。しかし私は言っておく。あなたたちはやがて人の子が全能の神の右に座り、天の雲に乗ってくるのを見る。で、このイエス様の返事を聞いて大祭司は、これは神様をないがしろにする冒涜の怪我仕事だと言って死刑にするべきだ、そういうふうに言って、みんなどう思うかと言ったら、みんながそうだそうだと言って、死刑にするべきだというふうに、なっていきます。イエス様を突き出した人たちが、この男は死に値するって言った時に尋ねたことは何か、お前はユダヤ人の王なのかって尋ねてないんです。お前は神の子メシアなのか、そういうふうに尋ねています。主イエスがご自分のことを神の子メシアと等しいものだというふうに主張した。だからこれは神様の前で大変に許されないことを言ってるのであって、この人は死に値する。だから最高法院の人たちは、実はなんでイエスも死刑にしなきゃいけないかって判決はです、宗教的な理由なんです。この男は神の前で自分が神と等しいっていうふうに言い放ったので、これはけしからんと言って処刑しようとしている。ところがです、その最高法院でそういう決定を出した人たちが、実際にその処刑をしてもらおうとして、ピラトの総督ピラトのもとにイエス様を連れてきて、イエス様を突き出した時の理由っていうのは、自分たちが決めた理由とちょっと違ってるわけです。この人は神の子メシアだと名乗ったから死刑にしてくださいと言ってるんじゃなくて、この人はユダヤ人の王だと自称しているので死刑にしてくださいというふうにですね、微妙なんですけど、この理由っていうか罪状が変わっています。なんでこんなふうに罪状が変更されたのかというと、それは総督ピラトという人がユダヤ人じゃなくてローマ人だからです。ローマ人というのはどういうことかというと、ユダヤの宗教上の争いには全然関心がないということです。だからもし仮に祭司長たちや長老たちがです、夜の間に自分たちがこれは死刑だと決めたのと同じその通りに、ピラトの前にイエス様突き出したらどうなるか。この男っていうのは自分を神と等しいと言っていた、これはけしからんことだから死刑にしてくださいって言ったら、異邦人であるピラト、そんなのは私には関わりがない、それはあなた方の宗教的な問題だからあなた方が決着したらいいだろうって、私のところでこんなのが死刑になんてなるはずがないっていうふうに突き返されてしまうということが分かっていたので、この人はユダヤ人の王だと、反乱を企てている危険分子だと、だからローマ総督であるあなたが粛清しなきゃいけないんだっていう、そういう理由でイエスも突き出しているわけです。明らかにこれは、話がすり替わっている偽りですけれども、しかしこういうすり替えを行ってもイエス様をピラトに突き出しているところに、実は、ユダヤ人たち、祭司長たちとか長老たちがどれだけイエス様を殺したがっていたかって、その本気度が現れているというふうにも言えなくはありません。口実としても自分たちがその事実と違うことを言っているって分かっている確信犯なんです。この死刑にしてもらうためだけに、この人はユダヤ人の王だと名乗っていた、社会転覆を図る危険分子だと言ってピラトに突き出した。しかし本心は宗教的な妬みなんですね。この人は神の子だと言っている、それはけしからん。でピラトはそのことが分かるもんですから、この問題には自分は関わらない、それはあなたたちの問題だというふうに言うわけです。しかしピラトがそうは言っても処刑は十字架として行われる。だからピラトはこの血が流れることによって責任がないとは絶対に言い切れないんです、言えないんですね。逃げることができない。でさてピラトがしかしそういうふうに言って、なんで、普通だったらです、この血について私は責任がないし、そのことを認めないっていうんだったら普通は無罪になりそうなんです。ところがそうならないで、十字架に向かっていくときにもう一つ実は、言葉があります。それはピラトがです、この人の血には責任がないと言った後、そのピラトの言葉を受ける形で ピラトにイエス様を突き出した人たちが、その地の責任は我々にあるというふうに受け止めている言葉が25節に出てまいります。27章に戻りますけれども、25節を読むとこう書いてあります。民はこぞって答えた。その地の責任は我々と子孫にある。でこの言葉だけを聞くとです、この言葉だけ聞くとイエス様を突き出した人たちは、判決を下す立場にはないんですけれども、自分たちの責任においてこの十字架の責任を自分たちが取るといかにも言っているように聞こえます。字面ではそうなんです。確かに活字になっていると非常にはっきりと、あ、ここでこの人たちが自分たちが責任を取るから死刑にしてくれって言ったんだなというふうに受け取れるような言い方をしています。ですがこういうふうに言っている人たちが果たして本気で自分の事柄としてこれを言ってたのかというのは非常に疑問なんです。当時群衆心理なんてことはまだなかったと思いますが、しかしまさにこれ今日風に言うとです、群衆心理が働いてこう言っている。この場にいた誰一人として実は自分がその責任を負うんだと思わないで、その地の責任は我々と子孫にあると言ってるんじゃないだろうかという疑いがどうしても拭いされません。で群衆心理っていうのは、例えばです、赤信号みんなで渡れば怖くないって軽口を叩く際に働くような心の動きです。みんな言うとき、私たち聞いたことある言葉だと思いますが、赤信号みんなで渡れば怖くないっていう人がです、自分一人の時に赤信号で交差点に飛び出すかって絶対ないんですね。赤信号みんなで渡れば怖くないって言いながら、心の中ではそれを飛び出すのは自分じゃなくて誰か他の人なんだって、みんななんだけど自分じゃないって思って言ってるわけです。それと同じようにです、このイエス様の血が流される責任について、その血の責任は我々と子孫にあるって言って、いかにも自分が責任を取ってるような顔はしてるんだけれども、しかしいざ本当に責任が問われるときには自分ではなくて自分以上に誰か他の人がこの責任を問われるはずだ、その人が責任を背負うはずだって思って喋ってる言葉なんです。だから、その責任は我々と子孫にあるって自分たちなんて言ってるけど、これ極めて無責任な発言なんです。でこういうふうに我々と子孫にあると言ってる人たちの中心には誰がいるかって、もちろん祭司長たちと長老たちがこの集団の真ん中にいる人たちです。ところがです、その祭司長たちや長老たち、これ最高法院の構成メンバーなんですが、この人たちが後に何と言ってるかというと、大変これ興味深いんですが、こんなことを言ってるんです。使徒言行録の5章27節28節のところを開くとこんなふうに言ってます。私の聖書だと222ページです。222ページ、使徒言行録5章の27節、28節、上の段から下の段にちょうど移っていくところですけど、こんなふうに書いてあります。彼らが使徒たちを引いてきて最高法院の中に立たせると大祭司が尋問した。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのにお前たちはエルサレム中に自分の教えを広め、あの男の血を流した責任を我々に負わせようとしている。今日聞いているところで、群衆の真ん中にいる祭司長たち長老たちというのはこの最高法院の構成メンバーです。同じ人たちがこの使徒言行録に現れているわけです。そして最高法院の議員たちがみんな居並ぶ中で大祭司が代表して尋問している。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたって、あの名ってイエス様のことです。イエス様のことを述べ伝えちゃいけないと教えたじゃ、命じたじゃないかって言ってるわけです。で、それなのにお前たちは勝手にあのイエスのことを吹聴している。その結果あの男の血を流した責任を我々に負わせようとしているということは、祭司長たちも長老たちもあの男イエス様の血が流れた責任は自分たちは負う気がないんですね。 大きがなくて、ところが弟子たちが、いやそれは祭司長たち長老たちがイエスも十字架にかけて殺したんだというふうに言ってるもんだから、私たちは預かり知りません、そんなのは私たちの責任じゃないのに、無実なことで私たちをそんなふうに悪く言うなと後には言っている。ということは、今日のところでその血の責任は我々と子孫にあるって大層なこと言ってますけれども、実は群衆の真ん中にいる祭司長も長老も自分でその責任を取ろうとは全然思ってないということなんです。しかしこの人たちがそのうちの責任は我々の子孫にあると言ったので、ピラトは自分の責任じゃないと思って、でもイエス様を十字架にかけるっていう判決が下っていくことになるんです。ピラトが判決を下す立場だからピラトに責任があるのは明らかですが、しかしピラトに言わせると、なんでそういう判決を下したのって言うと、いや私は責任取らないと言ったけど、あの人たちが責任取るって言ったから私は処刑することに賛成したんだってことになるわけです。そうすると自分たちは責任がないというふうに言い張ってますけれども、実は祭司長たちも長老たちも十字架の上でイエス様の血が流れるということについては当然責任があるということになります。だけど不思議なことに、イエス様を十字架に貼り付けにしたピラトも祭司長たちも長老たちも自分には責任がないってみんな言い張ってるんです。そしてそういう中でイエス様は十字架の上に追いやられていったんだというふうに今日の箇所に語られているわけなんですね。本当にこれ不思議な成り行きだと言わなければなりません。誰もはっきりと自分の責任においてあのイエスを十字架に処すって言わないんです。言わないにもかかわらずイエスは十字架の上に追い立てられていくんです。そしてその十字架につけられる、そういう前段階として今日の一番最後のところには、総督の兵士たちがイエス様をあざけり暴行を働いたという記事も出てきます。この人たちは自分たちがイエス様を十字架に追いやったとは思っていないけれども、確かに国で貼り付けにしたわけじゃないけど、しかしもう十字架につけられるものだと言って生やし立て平気で傷つけている。そしてもうすでにこの時点で少し血が流れているわけですね。主イエスの血の責任というのは一体誰にあるんだろうか。総督ピラトにある、それは明らかです。そして祭司長たち長老たちにあるというのも明らかです。そして主イエスに暴行を働いた者たちにあるのも明らかです。しかしもうちょっとさらに言うならば、こういうふうな状況に主イエスを追いやった、主イエスを裏切ったイスカリオテのユダにその責任があるというのもまたそうなんですね。するとです、実はこのイエス様が十字架に向かって誰がその責任があるのかって考えてみると、こんなことが言えると思います。主イエスはまずですね、イスカリオテのユダに裏切られるんです。ユダという人はどういう人か、自分ではまさか、裏切ってもイエス様が殺されるなんてことはないだろうと思いながら、ユダ自身は自分はイエス様に従って信じているものなのだと思っている、そういうユダがイエスを裏切るんです。そして敵の手に落ちてどうなるか、今度はイエス様の身柄を押さえた祭司長たち長老たちが、これはもう明らかにイエス様に対する敵意に燃えて、どんな口実であれこれを殺してしまおうと思って、死刑だというふうに言ってピラトに、のもとに連れて行きます。で最後の総督ピラトというのはですね、これはイエス様に対して全然無関心なんです。イエス様が生きようが死のうが自分は関わりがないことだって思っている。だけど、ユダヤ人たちが、死刑にしたいというならそう勝手にしたらいいだろうというふうに言って、死刑にする。つまりイエス様が十字架の上で血が流れたその責任というのは、イエス様を信じて従った人にあったし、イエス様を敵対し、イエス様に敵対してイエス様を憎んだ人たちにあったし、最後にイエス様に全く無関心な人にもあったんだっていうことをこの箇所は言ってるんです。でそしてです、こういうふうに聖書が語っている言葉を聞くときに、これはまた、とってもびっくりするようなことかもしれませんが、突然です、この箇所を聞いている、この聖書の言葉を聞いた私たちも この責任の渦の中に巻き込まれることになるんです。まさか、今晩この場所にやってきてあなたはイエス様の十字架の血に責任があるんですなんて言われると思わず皆さんこの場所においでになったと思いますけれども、私たちは普段どう思うか。イエス様の十字架なんてのは2000年も昔に起こったことで、しかも日本で起こったんじゃなくて遠い外国で起こったことで、この私には関わりがないって普通は思ってるだろうと思います。聖書の十字架の話っていうのはあれはどっか遠くで起こった、別の世界の話なんで、この私に直接関わることだなんて思ってない。私たちは多分そうだろうと思います。でもです、聖書が語っていることっていうのはイエス様の十字架の血の責任というのはイエス様を信じる人もあったんだ、イエス様を憎んで敵対している人にもあったんだ、イエス様に対して無関心だった人もその責任を負ってたんだということを言ってるんです。ということは、ここにいる私たちはですね、イエス様を信じているからその責任がありませんとか、まあ、イエス様を憎んでるんなら、まあ責任あるとちょっと思うかもしれませんけれども、そんなこと私に関わりがないわって思ってる人でも実は責任があるということを聖書は語ってるんです。そしてそうなってしまうことには実は理由があるんです。非常にはっきりとした理由があります。それは何かというと、この十字架にかけられていくイエス様という方が全ての人間の罪をご自身の身に引き受けて、その罪を清算するために十字架にかかっていかれるということがあるからなんです。イエス様の十字架っていうのは、そのことを本当に私のためだって思う人たちのためだけの十字架じゃないんです。イエス様のこと嫌いだ、いい気味だと思って嘲笑っている人のためにもイエス様は十字架にかかってくださってますし、そんなことはこの私には全然関係がない、なんでそんな関わりがあるなんて言われちゃうの、迷惑だという人のためにもイエス様は十字架にかかってくださっています。だから私たちがどんなにこれに関わりがないことなんだと言い張っても、実は私たちはみんなですね、イエス様の死については実は関わりを持ってるんです。そしてまたとても不思議なんです、関わりがあるということはイエスも死に追いやったのが私たちなんですから、その責任は当然問われることになります。ところがその私たちが問われるべき責任というのはどうなっているのかというと、イエス様が身代わりになってご自身の上に引き受けて私たちの代わりに十字架にかかってくださっているんです。イエス様があの十字架の上で血を流してくださる、そのことによって実は私たちがイエス様を死に追いやっている、その罪が清算をされているんです。あなたはそのことを信じていいんだ、私たちは聖書から繰り返し繰り返しそのことを聞かされるんです。今晩私たちが聞かされているこの箇所、イエス様がピラトの前に引き立てられ、尋問され、そして十字架に向かって追いやられていったというこの箇所は、実はあなたのためにイエス様が十字架に向かって歩んでいってくださったのです。そしてイエス様がこの十字架の上であなたの罪を清算して、本当にあなたが新しいものとして生きていいのだと言ってくださっています。そういうメッセージを語っています。イエス様の十字架というのはいつも私たちの生活のどっかにあって、私たち上から照らしているところがあるんです。私たちは自分の生活の中で自分はなかなか立派に生きていると、有頂天になっちゃう時もあるかもしれないし、あるいは何か本当に失敗した時には、自分はなんてダメな人間なんだ、もう生きてる資格がないって自分のことをうんと卑下して、元気をなくしちゃうこともあるかもしれません。しかしそういう私たちの生活のどこかに実はイエス様が十字架にかかって立っていてくださるんです。そしてイエス様があなたの罪は全部清算されているんだ、あなたは確かに失敗することもあるかもしれない、本当に罪がないとは言えないけれども、しかしその罪は清算されてんだから、もう一度ここで生きていいのだ、そうおっしゃって十字架に向かって歩んでいってくださるんです。今日から受難週が始まっていますけれども、この受難週というのはイエス様は十字架に向かって歩んでくださったんだということを覚える、そういう時です。しかしそれはイエス様十字架にかけてしまった、私はなんていけない人間なんだと言って私たちが自分を否定するために、自分の罪を覚える時じゃないんです。この私は本当に、至らないところがあるし、また、本当に冷淡に、 過ごしてしまう時がある。目の前で本当に辛い思いをしている人を平気で見捨ててしまうような、そういうところがある。だけれどもそういう私がイエス様に許されたものとしてもう一度ここから歩み直して、そのためにイエス様が十字架に向かっていってくださってるんだということを覚えるのがこの受難週です。主イエスがこの私のために十字架に向かっていってくださっている、そしてこの私の罪を清算するために十字架にかかってくださっている、そのことを改めて確認し感謝し、そして私たちは本当に与えられているこの命を周りの人たちと柔らぎを持って一緒に生きていく、そういう命を持って命として歩んでいきたいって、そんなふうに願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスキリストがピラトの前に引き立てられ、ピラトが自分の責任ではないと言い、そしてその責任を引き受けると言った群衆も本当には自分の責任ではないと思い、本当にみんなが責任を果たそうとしない中で、ただ主イエスの身柄だけが無責任にも十字架の上に追い立てられ、そして血が流され、主イエスが苦しみながら私たちの罪を背負うためにその十字架にかかってくださるのだという御言葉が今日の聖書を通して私たちに語られています。私たちはいつもこの主イエスが私たちのために十字架にかかってくださり、私たちの罪の身代わりとなってその罪を清算してくださっているというメッセージを聞かされながらこの地上に歩んでいることを思わされます。どうぞ主が私たちのために十字架にかかり、そして罪を清算してくださり、新しい命を生きるようにと私たちを招いてくださっていることを覚えることが許されますように、私たちが生きていくこの地上では本当に愚かにも高ぶったり、あるいは本当にぺちゃんこに潰れて自分を惨めに思ってしまう時もありますけれども、どんな時にも主が私たちと共にいて、お前はそこで新しく生きていいのだ、そのように語りかけてくださっている語りかけを知ることができますように、そしてあなたから与えられている新しい命を本当に感謝をして、周りの人たちの命に仕え、共に生きる、そのために私たちがこの地上の生活の時を生かして用いることができますように、どうかあなたが必要なものをすべて備え、私たちをここから持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを今にお捧げいたします。アーメン。